初めにちょっと珍しい、あんまり読まないような場所から始めたいと思うんですけれども、ヨハネ黙示録の、ここに見たいんですけれども、3章20節。
ヨハネ黙示録3章20節。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。
もう一度お願いします。
見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。
祈ります。天の父様、本当にあなたが私たちとこのような親しい関係を持ちたがっていることを本当に心から感謝します。そして、今から、あなたとどういう関係を持てばいいのか、どうやってもっと親しくなれるか、それを学びたいので、どうぞこの時間を使って私たちの心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これ見たことあるんかなってちょっと聞きたいんですけれども、例えばある男性の方がいて、そして友達で、そして彼女できてしまう、そしてそういう付き合いが始まると急に行動が変わってくるんですね。普通だったら水曜日の夜出てたのに出なくなったとか、この日に出るようになったとか、なんかめちゃめちゃ教会に熱心になったとか、いろいろそういう、やっぱり付き合いが始まると人間関係が変わっていくんですね。結婚もそうなんですね。結婚する前の人、あるような行動をしてるんですけれども、今度実際に結婚してしまうと、別に悪い行動を取ったって言ってないんですけれども、違うような生き方をするんですね。周りの人の関係も変わってくるんですね。この人と一緒に、もう生活してます、結婚しましたって、それなってくると外の、周りの関係も変わってくるんですね。そして今日は勉強したいのは、私たちがイエス様と共に生きるんだったら、人間関係がどのように変わっていくのか、それをちょっと学びたいと思いますね。本当にイエス様を主として受け入れて、そして共に生きるんだったら、いろんな関係が変わってくるはずなんですね。で、それをちょっとパウロの人生から見ておきたいなと思います。そしてパウロは、またフィリピンの4章の10節の方に戻りますけれども、彼はその牢屋に入ってて、そしてそれが非常に大変な場所で、もう苦しかったんですね。そして今度はフィリピンの、クリスチャンたちがすごい心配してくれてて、お金は送ってくれたんですね。そしてそのお金のおかげで彼が牢屋から出て、アパートを借りて、まあ、家かなんかを借りて、そしてそこでレンタルして、そして軍人も雇って、そのようなシステムもあったんですね。お金のある人は別扱いって、まあ、今でもそうなんですけれども、お金があると別扱いっていうようなもので、そしてそれで彼がすごい助かってたんですね。そしてそのような献金をもらったので、彼がすごい感謝してて、そしてこの手紙を書いてくれたんですね。そして今私たちが勉強しているのは、そのフィリピンの4章の10節、最後のまとめなんですね。 10節から19節までゆっくり読んでくれますか。
フィリピ4章10節から19節。 私のことを心配してくれるあなた方の心が、この度ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心に欠けてはいたのですが、機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても、満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。それにしても、あなた方は、よく私と困難を分け合ってくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために、ものをやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケに行った時でさえ、あなた方は一度ならず二度までもものを送って、私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのは、あなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。また、私の神は、キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
ありがとう。ここでワスコの手紙のまとめなんですけれども、このまとめの中で、パオロが、神様と共に生きてて、人間このどのように見てたのかというのは見えてくると思うんですね。そして最初読んだときにひょっとしたらなんか矛盾を感じる可能性はあるんですけれども、その矛盾はね、その大切な理由があって、で最初の、ポイントはパオロが人間はどのように見ているのかっていうと、神様の愛の器として見てたんですね、周りの人。ですから彼が困ってて、ね、お金がなくて、もうお金がないからこんな惨めな生活してるっていうことですごい困ってて、そして神様に祈ってたはずなんですね。神様ってちょっと今もう大変でって、そして今度は神様がそれを聞いて助けてあげようと思って、フィリピンの人たちを神様の手として使って、そしてそのフィリピンの人たちが、前まではそんなに献金とかそういうのなかったのに、なんか導きを感じて思い出して、パウロのことを思い出して、あ、助けてあげないとと思うような気持ちが与えられて、そして今度はそのお金を送ったわけなんですね。ですからパウロが理解してたのは、多くの神様の祝福は人間通してくるね、神の家族通してくる、それを理解してたんですね。そしてこれひょっとしたら当たり前と思うかもしれないんですけれども、非常にこれ大事なポイントなんですね。ある人は、イエス様を信じるようになって、そして私と神様の関係だけでやっていけるっていうような、 私ができるんだって、神様と直接つながってるって、別にね、教会とつながらなくてもいいんだって、私はもう自分と神様の関係持ってるからっていうような考え方を持ってる人がいるんですけれども、そのような生き方だったらなかなか成長しません。そしてそれだけではなくて、神様があなたを見て困ってるなーって、もうこんな悩みもあるし、ああいう悩みがあるんだけれども、腕が動かないんですね。なぜ言うと、教会はその腕なんですね。そしてそれを拒否して、いいんですっていうような、私が一人で神様とつながってるから、それだけで私のもう寂しさとか私の愛とか必要なもの全部直接もらってる、思うと結局縛られた状態なんですね。私たちがお互い必要なんです。教会っていうのは、もう一つの言い方はイエス・キリストの体なんです。そして体っていうのは、ほっぺが痒いなと思ったら腕が協力しないとか、そういうのはありえないんだよね。ちゃんとほっぺ痒いなと思ったら、結局左の腕か右の腕を心配してくれてね、カチカチ手伝ってくれるんですね。ね、本当に そういうですから、キリストの体って、教会、私たちっていうのは、多くの神様の助けが私たち通してくるんですよ。それは嫌やって思うと、いつまで自分の信仰生活を透明してしまいます。弱さを見せて、そして自分は助けが必要なんだって、それを言わないといけないんですね。そして僕は若いと高校の時代にイエス・キリストを主として受け入れて、信仰生活はそれで始まったんですけれども、失敗してたの、それは認められないというか、一つはやっぱり男性の癖だと思うんですけれども、自分でどうにかする、なんとか自分の力でやっていけるっていうようなところあるんですね。人に頼むよりも、弱さを見せるよりも、自分の賢さ、自分の知恵使って、自分の賜物を使ってどうにか悩んでることを乗り越えるっていうような癖が男性が多くの場合持ってるんですね。この間も昨日は友達のオートバイも修理してたんです、朝。そしてもうエンジン交換のことになってて、そしてその時に気づいたのはね、私すごい道具いっぱい持ってる、どうしてこんなに、そして、これもあるのって、じゃあこれをちょっと出っ張ってるから、じゃあそれだったらこういうグラインダー出しましょう。ビューンって削って、こういうワイリング、それだったらこれを、そして僕、どうしてこんなたくさん、道具持ってるんかなっていうのはね、多分ね、一つの理由っていうのは、男性の癖やと思うんですね。それは自分で直すって。自分で開発するって。あつこ頼むよりも、こっち頼むよりも、自分でどうにかこれをもう乗り越えるっていうようなものが、もちろん女性の方もそういうとこあるんですけれども、男性には強いんではないかなと思うんですね。ですからなかなか自分ができていませんって、困っていますって、そのような立場っていう、そういうことはなかなかできない人が多いんではないかなと思うんです。そしてそれがあると、いつまでも成長しません。もう10年経っても20年経っても、イエス様信じてると言ってても、弱さを見せるつもりがなかったら成長ができません。そして私たち人間は、よく出す話なんですけれども、4種類の関係が必要だと思うんですね。本当に成長するんだったらって。そしてこの4つ揃ってしまうと、成長の高速道路に入って、もうどんどんどんどん自分が変わっていってるなというようなことを経験することができると思うんですね。一つはもちろん、さっきヨハネの黙示録を読んだ通りに、神様とその愛の関係を持つことなんですね。それが第一なんですね。けれどもそれだけじゃないんです。もう一つ必要なのは、英語で言いますとメンターって言うんですね。そして、辞書で調べたら、日本の訳は同じかどうかわかんない、一応書いてあったのはね、恩師って書いてあるんですね。そ、大事な、先生っていうか、大事な監督、愛してくれてる監督とか、そのような人たちが私たちが大切なんですね。そしてその人たちは、自分より信仰生活が長くて、 そしていろんな信仰の経験があって、いろんな悩みとか乗り越えたような経験があって、そして本当に自分がどうしたらいいかわからないときに、その人たちと相談するっていうのは非常に大事なんですね。私たちが見えてないような壁もあるんです。そしてその見えてない壁があるからなかなか成長できないっていうことがありますので、そういうようなメンターが必要なんですね。それで私もそういうようなメンターが非常に大事で、そして最初は、あ、これはそういうもんだなと思ったのは大工の時代の先輩なんですね。そしてその方がものすごい大工うまい人で、けどそれだけではなくて、イエス・キリストとすごい関係を持ってて、そしてその方から学んだのは、初めて、まあ、いたと思うんですけれども、初めて気づいたのは、この人は月曜日でも日曜日の存在、月曜日の存在、教会の存在と月曜日の存在、現場の存在、一緒って、初めてそれ見て。なんか、教会ではハレルヤ感謝しますって、そして今度は俺らがちょっとどうのこうのって、そういうなんか月曜日は全然なんか柄の悪いような人に返信するとか、そういうんではなくて、もう本当に同じ人だったんですね。同じ人、どこ行っても周りの人間の命が大切っていうようなものがあって、それで私がすごくその方から学んだもんがあって、それだけじゃなくて結構厳しいような注意とかそういうものあって、けど愛してくれてるから注意があって、そしてその注意のおかげで私が成長することができました。皆さんもどうでしょうか。そういう人がいますでしょうか。一人か二人か三人、これがないと私たちの見えてないような壁が乗り越えることはなかなかできないんですね。ですからもしなければ与えられるように祈っててください。そして探してください。神様は貧乏な方じゃないので、絶対与えてくれると思います。ですからそのような関係は私たちが全員必要なんです。私も必要なんですね。今でも、ラルフ・モア先生は、KBF やり出した頃は、もうしょっちゅう私も電話してて、いやー、日曜日こんなこと言われたって、もう傷ついたとか、そして彼がの励ましをもらって、そしてこんな二日ぐらい経ったら、ちょっと心配してるんけれども、これをメッセージの中で言ってもいいやろうかとか、もう結構ね、迷惑かけてるなと思いながら、いろいろね、僕の愚痴とかそんな出してて、そして向こうが、大丈夫、信じてるから。もうロブ持ちられると思うよとか、でだんだんだんだんもう20年をかけてそのような電話が止まってしまって、だんだん減っていて、少しずつ減っていって、そして今は、メモしてて、相談したいことをメモしてて、そして1年に1度か2度だけ、その関係はまだあるんですけれども、今の段階では毎日ベタベタ話を、ちょっとそこまではいいんです。もう十分いろんな学ぶもあったので、それでまだ大事なんだけれども、成長していくって、そのような必要がだいるんだけれども、その数がね減っていくと思うんですね。それが成長の道だと思います。もう一つ必要なのは、その神様の関係、メンターの関係、もう一つはその本当にありのまま自分を正直に話し、 何言っても愛してくれるような仲間がいるんですね。誰でもいるんです。本当に自分の弱さとか不安とかいいものも言ったり、けど自分の弱さも見せても相手にしてくれる、大切にしてくれてる、そして将来は私を立派な人になっていくっていうことを信じてくれるような仲間が誰でも必要なんですね。でもう一つは最後なんですけれども、この3つだけ揃ってたら、わがままからなかなか脱走できない危険もまだあるんです。そしてこの4番目の関係は、自分より信仰弱い人と関係を持つことなんですね。自分よりまだまだ成長してない子供っていうような関係も必要なんですね。そしてその関係として、学んだことを今度はもらうばっかりではなくて与える、与える。 そしてその与え方によって神様のアガペの力がどんどんどんどん私たちとして流れていくんですね。この4つの関係が揃ってしまうと、ものすごく成長の道に入っていけるんですね。そして私が神戸に来た時に、この4つが揃ってなかったんですね。神様の関係を持ってたんですけれども、クリスチャンの私のワイフ・レイチョー以外にはクリスチャンの友達もいなかったんですね。そしていろんな教会に回って顔を出して、ここかな、 あそこかなと回ってたんですけれども、友達は見つからない。そしてすごい寂しかったのは、教会行っててもよく言われてたのは、先生、あと契約あと何年ですかとか、1年で終わるんですかとか、ですから、先にそういう質問出てくるんですね。ですからみんな、あ、この人は、ね、外人の方っていうのはね、1年か2年でね、もうみんな帰るのよっていうような壁みたいなものがあって、そしてその壁があったから、なかなかなんか、相手にしてもらえないような寂しいものがあって、そして、その辛さの中でもう仲間もいないし、そしてそれだけではなくて、メンターみたいな人もいなかったんですね。なんかそういう監督みたいな、愛してくれてるような監督もいなかったんですね。だからものすごく、どうしてここに来たんだろうとか、そういう支えがなくて、そして最初は、祈り出したんですね。自分の力ではできませんって。そして自分の弱さを気づくまでには3年かかったの。3年で、いや、神様いるから私もう一人でやっていけるわっていうのは3年も無駄してしまったんですね。やっぱり自分でどうにかもう考えて工夫してこうやってやると思ってて、結局とうとう限界来るのは3年かかったんですね。そしてその3年の時に自分の弱さをとやっと見せて、もう神様ってもうできていませんって、どうしたらいいか、友達がいりますとか、そういう監督してくる、その祈りで始まったんですね。そしてその祈りの後で、なかなか答えてもらえなかった気がしたので、結局違う作戦を作って、自分の、聖書学校時代の、仲間の履歴書をどんどんどんどん、委員長の前に出してたんですね。そしてこれをずっと出してたら1個当たるんちゃうかと思って、そしてまずロイドに当たって、そしてロイドが来るようになって、そしていろんなそういう友達が入ってきたんですね。それだけではなくて、その学校の中の、そこで教えてた学校の中の友達が できて、そして少しずつそのような4種類の関係が揃うようになったんですね。それが揃うようになった時から、もうどんどんどんどん自分が成長してるなっていうような気がしました。ですから私たちは神様の祝福を欲しかったら、多くの場合人間通してくるんです。そして不完全な人間、通してくるんです。ですから、本当に、もう今、もう本当に感謝してるなと思うのは、去年の大変な病気、みんないなかったらやっていけなかったと思うんですね。励ましいっぱいもらって、そして、私の励ましのもらい方が昔と何が変わったっていうと、昔だったら、誰か気づくまで待とうと思ったの。ね、励ましがいるんだって、うん。もうちょっと暗い顔してたら誰か何か言ってくれないかなって。で、みんな忙しそうにピャンピャンって通って。じゃあもっと暗い顔してたら。けどね、なかなか来ないんですね。うん、そして今度はタイミング、もう、そういう悩み出したくない時に来るしね。今度はね、しつこいなって、僕、今いい話したくないのにとか、結局思う通りに人間動いてくれないんですね。ですからね、新しい方法見つかったんです。で、これがね、すごい楽でね、最初はプライド捨てる必要になったんだけどね、これが、言えるようになったんですね。かっちゃん、ちょっと励ましいるねんけど。
ロブどうしたん？
いろいろ励ましいるねん
けど。あ、そうか。ロブこの間よく頑張ってたな、あれ よかったよ、あの椅子うまいこと作っとったよ。
言わないともらえないっていう、うん、結構それが分かって、夫婦関係の中でも、そしてみんなあの愛を持ってるんだけども、やっぱり言わないともらえないっていうものがあるんですね。多くの人がプライドがあるから、そこまで弱さを見せられないの。ですからいつまでも我慢、一人で我慢してるの。我慢して我慢して、そしてそれで縛られるんですね。マイナスの思考が入ってくるんですね。ですから私たちが本当に成長の道に入るんだったら、正直に友達と約束しててね、弱ってる時僕言うから励ましてあげてなって、それでちゃんとそういうような励ましをもらえるような仲間が必要なんです。オリンピック選手がこれは大事なんですね。仲間いなかったらそこまで頑張れない。私たちも人生の中でそういう励まししてくれるような、あの友達が、あのすっごく、あの必要なんです。そしてもちろん、あの人間は、あの失敗することもあります。あのこの人は私のすごいベストフレンドになれると思ったらなれなかったとか、こうしてくれると思ったら、してくれなかったとか、そのような、危険もあるんですけれども、愛の道っていうのは弱さを見せることなんですね。そして思う通りにいかなかった場合は、もうその時はね、神様、教えてくださいって、この思う通りにいかなかったんですけれども、私どうしたらいいんでしょうか、この関係から何が学べるんでしょうか、教えてくださいって、この失敗で終わった関係から教えてください、何を学べばいいのかって、そしてもう一回トライするっていうのは、あの大事なんですね。そしてこのパオロが自分の弱い時に、神様がこのフィリピンの人たち通して私を助かるんだって、それに対してものすごい感謝を持ってたんですね。けれどもその感謝っていうのは、その人たちに向けて感謝してたんだけれども、それだけではなくて、裏にいるその人たちの後ろにいる神様に感謝してたんですね。私たちが絶対それを忘れてはいけないんです。この人は私を助けてくれたって、そして神様はその人を使ってると、その計算を入れてなかったらね、今度ね、不健康の依存になってしまう、依存してしまう。そしてそうなってしまうと、ものすごくしんどいような、なぜ言うと、あの普通の人間なんですよ、誰でも。そして人間の愛っていうのはね、物足りないんです。何割か自分の心、私たちの心を満たしてくれるんですけれども、期待が大きすぎてしまうと、そのせっかく神様の愛の器として選ばれた人なのに、その人は今度偶像みたいなものになってしまうんですね。ですから今度はもう、こういうようなわがまま出てくるんですね。前も、昔これを経験したんですけれども、ある人は、もう、なんか僕と関係が悪くなってしまって、理由が、なかなか私がわからなかったので、とうとう読んでね、どうしたの？どうしてあんな冷たいんですか？と聞いたら、そして今度は返事が出てきたのは、びっくりするような返事で、私は去年の2月の、日曜日の第2の日曜日の時に、私がもうボロボロで家でボロ泣きしてた時に、なんで電話してくれなかったって。そしてこの時にこんなことあって、あんなことあって、こんなことあって、そしてあなたが気づいてくれなかったとか。そして僕聞いてて、あ、そうかそうかそうか、そういうことあったんかって聞いてて、だんだん分かってたのね。これできる人はイエス・キリストしかいないなって。だって、今、この瞬間私泣いてるから、今、本当にロブは私を愛してくれてるんだったら、今、電話するべきなんだってけど、電話してくれてないやつって。そんな、私そういう才能がね、ビビビビビビビビビ、ちょっと待って、たまにね、そういう当たることあるんだけれどもね、普通の人間なんですよ。期待がでかすぎる。普通の人間で、ひょっとしたら彼が泣いてる時にね、私を家でソファで座ってね、コーヒー飲んでバンクーヘン食べてるかもしれない、その時に。分かってないかもしれない。普通の人間だから。ですからね、期待が大きすぎる。それは依存なんですね。ですから確かに、 神様は人間通して愛を与えるんですけれども、それは依存じゃなくて道具として使っているって、私たちはそれを認めないといけないんですね。ですからパオロがはっきりこの4章の11節から13節、そういう誤解がないようにね、はっきり言ってるんですね。もう一度読んでくれますか。4章の11から13。
フィリピ4章11から13。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
でパウロがはっきりこのピリピの人たちに言ってるのは、さっきありがとうって、あなたのおかげで私がもう助かったんですって感謝してるんですけれども、誤解しないで、考えすぎないで、あなたがもし私を助けてくれなかった場合、別の方法で神様は私を助けてくれますよって。ですから間違い、誤解してほしくないのは、フィリピさんたちは本当に感謝してるんだけれども、その依存みたいな、あなたたちだけが献金してくれたので、あなたたちがいなかったら私ももう何もないって、そういう関係じゃないですよってね、それを言ってるんですね。ですから私たちも人間として、周りの友達として、励ましとか、献金、お金とか、いろんな助けをもらうのは、それが神様望んでいるもんで、いいもんなんですけれども、それは依存じゃない。ね、神様がいるから、もらってる時に私たちそういう態度を取らないといけないんですね。誰か助けてくれた時に、あ、この人、私を守って、一生守って、絶対裏切らないって約束しとってって、私が悩んでいる時に携帯でメールを送るからすぐ電話してなって、ですぐ電話しなかったらもう、そういうような関係が神様は喜ばないんですね。そうなってしまうと、偶像、礼拝みたいなもの、イエス様の代わりにその立場を取るわけなんですね。ですから、そういう人間から本当にボロボロな時はもう毎日ね、励ましをもらったり、それはいいんだけれども、それがいつまでも続くもんじゃないんです。だんだんだんだん自分の力が出てきたら、その助けをもらう数がね、少しずつ減っていくって。で私たちの社会ではこの依存が非常に多いんじゃないかなと思うんですね。特に、よくあるパターンでは、そのお父さんとお母さんがいて、子供が生まれて、そして結局その子供が、特にお母さんの人生の意味がこの子供ですというお母さんが非常に多いんですね。この子供はだから私は生きているって、主人はいつも会社にいてとか、だからこの子供っていうものになってしまって、今度その子供が35歳になっても40になってもね、自立できないんですね。なぜ言うと依存に入ってしまってるんですね。そしてそのお母さんがね、早く働きなさいとか、早く結婚しなさいとか、いろいろ口で言うんだけれども、裏の行動ではね、もう絶対脱走できないようにっていうような甘えがあるんですね。ですからそういう矛盾っていうのは、私たちの日本ではね、非常に多くて、そしてものすごい縛られてるんですね。本当の愛っていうのはね、大きくなっていったら飛んでいけって、本当に成長の道に行けるようにって。ですから、よく、言われるのは、ロブさん、もう息子エンディがアメリカにいて寂しいでしょうって。それで僕の返事は、いや別に。で、そんなでも別に寂しくないけどって。って。けど、ものすごく息子を愛してるんだけれども、その愛はその依存の愛じゃないんですね。 もうどんどんどんどん成長していく、別の場所でもいいけれども本当に社会の、中で力になっていってるって、それを知るだけでもう十分ご褒美なんですね。でもちろん彼が大変な病気あれば、大変な問題があれば私飛んで行って助けに行くんだけれども、もう大人の方に行っているので、いちいち細かく毎日どうしたんって、ちょっと顔表情が暗いんけどとか、そういちいち細かくこの服を着なさいとか、そういうんじゃなくてね、成長の道に案内する。そしてそれが今度は自立して本当に社会の中で力になれるような人になっていくと、それはね、親のもう最大の喜びなんですね。で、パウロがこのような、教会の中でこのような、ことを望んでるんですね。ですから私たちが、お互いから励ましとかそういうのもらうのはいいんだけれども、それいつまでも、幼稚園程度ではなくて、だんだんだんだん強くなったら、いちいちそこまで励ましもらわなくてもいいんだなって、今度は私与える方なんだなとか、そういう成長していけば一番いいんじゃないかなと思うんですね。ですから、誰かの助け、本当に、正直にそれを言って、自分も友達関係を教会の中で作って弱さを見せて、けれども今度その助けをもらった時に誤解しないで、これは今は神様この人を通して愛を与えてくれてるんだなって、けれどもこれは依存の関係ではなくて、いつか私は与える方になっていくっていうような気持ちでやったらいいんじゃないかなと思うんですね。で、去年の、学びで、一つは、自分に対して分かったのは、自分の力でできるっていうものまだあるんだなって、それがショック。病気した時に、自分の力ではできないっていうような告白がもう繰り返し出るようになって、それがすごいあって、そしてもう一つは、今でも一生忘れない励ましなんですけれども、水曜日、の朝、検査があって、確実に病気、こういうがんなんだっていうことが分かって、けれども、その夜、私、ゼミでやる日、そのゼミに出てた人はいますでしょうか。うん。あの時は私、もうショック状態で、そしてその先生も、僕のミスもあるんだけれども、正直に言ってなって言ったので、彼は正直やりすぎで、いや、これやったら難しいよ、将来は。っていうか、なんかいろんな暗いことを言っちゃって、あとはどのぐらい持つや、ちょっと言えないな、とか、どこまでいけるやろ、とか、なんかそういうのがあんまりにもね、具体的すぎて、もうショック状態で、そしてその夜も全日でスピーチしない、もうメッセージしないといけないって、そして正直にみんな言って、そしてみんなの祈りが、必要ですと言った時に、その時に私横になってね、みんな来てね、手を置いて祈ってくれたんですね。そしてあんまりにも手が多かったので呼吸取れなくなった状態で、別の方法の死に方あるなと思ってなけどね、けどその時にね、そのみんな祈ってもらってる時にすごい私思ってたのは、あ、神様は私を慰めてくれてるんだ、神様を慰めてくれて、この KBF の人たち通して、その人たちの手として慰めをもらってるんだって。ですからその依存なような関係ではなくて、神様この人たちを使うんだって、私の支えになってくれてるんだって、そのようなものを強く感じたんですね。ですから、その独立して私一人で信仰生活できると思ったらね、なかなか成長しません。私たちは神の家族なんです。神の家族として体ですので、キリストの体ですので、弱さを正直に言って助けが必要な時にちゃんとそれが言えるようになって、励ましが必要な時にちゃんとそれが言えるように、そのような関係が非常に大事なんですね。そして今までひょっとしたらこの中では、いや、そこまで頼るのはちょっと難しいなっていうような人がいると思うんですけれども、一つ自分の中で分かったのは、もうすごいなんか焼き餅もあって、だって他のクリスチョンね、見てたらね、ハグしたりね、 もうスキンシップ見せたり、もう明るい声で会話してたりしてたんだけれども、私の方に寄ってこなかったんですね、若い時にね。それどうしてやろうって、ね、もう不公平やなって、あの人はもうたっぷり励ましもらってるのに、誰も私の方に寄ってこれないって。そしてけれどもね、気づいたのはね、イエスっていうような立ち方あるんだよな、そこに。そしてノーの立ち方あるんだなって。で、私の立ち方はね、こういうね、こういう腕をこのように前にして、ちょっと下の唇は、そしてこういう目つきで、このスタンス、この暗いスタンスは近寄らないでっていうスタンスなの。寄るなよっていうような、心の中でね、愛して愛してって思ってんけどね、僕の出してる電波はね、近くに来ないでっていうような電波なんですね。そして周りを見てたら、愛たっぷりもらってる人はね、その表情とか立ち方違うのよ。スタンスはね、立ち方違うのよ。ですからいろんな人が寄ってくるのよ、あーっていう感じで。今で面白いなと思うんですけれども、後で、これ噂にならないと思うんですけれども、4時の礼拝では最近ね、面白いなと思ったけど、デイビッドとニコールっていうキャナダから来た人2人が来てるんですけれども、最初の礼拝がね、もう一生、初めて来た時に一生忘れない、もう入ってきた瞬間にね、うわーっていうような感じで、嬉しそうな顔でバーンと入ってきてね、そしてもう初めてなんですよ、誰も知らないんですね。そういう表情で入ってきて、嬉しそうに立ってね、嬉しそうに、わあ、これいいなと思って、今度ね、4時の礼拝のメッセージ前に、周りの人と挨拶してくださいって言った時にね、周りの人がね、ボーンと来てるんですよ。ファファファファファンって、うわーって、と思って、結局ね、顔の表情はね、イエス。愛したい。愛の関係を持ちたい。っていうような、そういう表情なのに人がどんどん入っていくんですね。皆様どういう電波出してますか？一人ぼっちなるような電波あります？そしてもう一つは、別にそんな派手にね、ぐーってやらなくてもいいんですけれども、そういうオープンな心がね、本当に愛が関係欲しいなと思ったら、それ自分の立ち方とか会話の仕方によってすごい大きいと思いますので、それも考えてください。そして最後に、フィリピンの4章の18節から10、そうだね、18、19、読んでくれますか？
フィリピ4章18、19、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。また、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
この18、19読むとね、残念だなという気持ちはあるんですね。そしてどうして残念だなと思う理由は、この中にある教えは気の毒なんですけれども、現在の世界中のキリスト教の中では曲げた、間違えたような形で利用してるんではないかなと思うんですね。そしてその教えはこういうもんなんです。献金しなさい。献金すればあなたが儲かるよって、祝福されるよって。ですから、私の方に献金しなさいっていうような、ような、伝道仕方っていうか、私の方に請求してくれるとあなたが祝福されますっていうような、確かに似たようなことなんですけれども、動機が全然違う。動機は、あなたは儲かるから、私に お金とかいろんなものを与えて、私に与えてくださいって、そしてあなたは儲かるよっていう自己中心的なもの、味が入ってるんですね。これは本当のことを言います。そういうもんじゃないんですよ、ね、神様を信じてるからちょっと大変でも与える人になる、ね、自分がちょっと犠牲になっても与える人になる。そしてそれはお金だけではなくて時間とか、賜物とかいろんな与える、与える、そのような心を持ってしまうと、今度は中級節の約束があるんですね。もう一度読んでください。
また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます、
うん、そして本当に私たちが成長の道に入っていくんだったら、いつまでも祝福された人たちを見て、ええー、なあ、ええー、なあ、ええー、なあって思ってしまうと、それは、ジェラシー、もう不健康な関係なんですね。そして祝福は来ません。あ、結婚して、あの二人結婚して、ええー、なあ、私も結婚したいわっていうようなもんだったら、神様からなかなか祝福来ません。うん。心が変わらないといけないんですね。なぜ言うと、神様はあなたのために、素晴らしいものを用意してくれてるんです。ですから他の人の祝福を欲しがるんではなくて、あなたの祝福があるんですよ。ですからそっちの方に目向けないといけないんですね。もう結婚したいなとか、仕事欲しいなぁ、いう仕事、ええー、なぁ、そんな土日も休みがあって、私、そういうような心もあったら、いつまでも成長、経験しません。心が変わらないといけないんですね。与える人にならないといけない。そしてその計算したような与え方ではなくて、本当に私はイエス様と共に生きるんだって、ですから私は計算しないで祝福の人になっていくって、その愛の関係から祝福するって、それをやってたらちゃんと神様は皆様の特注文の祝福があります。あの人のもんではなくて、この人のもんではなくて、神様が特別にあなたのために用意してくださってるんですね。で、このピリピたちは決して楽な生活してなかったんです。もう献金もするのも大変だったと思うんですね。楽な生活してなかったんです。けれども、その人たちはイエス様とつながってて、その関係を持ってたので、そのお金をエパファダイデスとしてもう配達してもらって、そしてパウロが約束をもう一度与えてくれたんです。19、もう一度最後に
19、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます、
その約束はフィリピンの人たちのためだけではなくて、私たちのためにもなってるんです。必要もありますかって、それが住む場所なのか、仕事なのか、教会なのか、ね、人間関係なのか、それが必要が、ちゃんと神様がそれを 見てますけれども、それを経験したかったら、まず心が変わらないといけない。周りの人見て羨ましい羨ましい羨ましい、それしてたらね、もう自分の人生を潰していってるだけなんです。無駄してるんです。神様ちゃんといいプラン、あなたのために持ってるんですね。ですから私たちがそのような心を持って、感謝の心で、もう神様もちゃんと私の必要を分かってるはずだから、私は与える人になるんだって、そして与えるチャンスが見たらそれを与えるって、そうなると自分はものすごくちゃんと守られます、祝福されます。そのような良い知らせでこの手紙をまとまって終わっていきますので、私たちも、これを参考にしてやっていきたいと思います。祈ります。天父様、イエス・キリストの皆によって祈ります。そして私たちが本当にバランスを取れたような人間関係を持つことができますように、 働いてください。そして、特に男性たちのためになります。私も含めて、私たちが何があっても自分の力でやろうと思うような癖があるんですけれども、本当に私たちを助けてください。そして弱さを見せるようなチャンスを与えてください。そして私たちがそのチャンスが来た時に、正直に友達とか信頼できる人たちに弱さを見せることができますように、どうぞ私たちの心の中に働いてください。お願いします。そしてまた依存の関係と戦っている人たちのために祈ります。あの人と付き合えば、この関係が持てば私は全て解決するんだっていうような間違えたような依存ではなくて、本当に、全ての人、与えられても、その裏にはあなたの働きがあるんだ、あなたの手があるんだって、それを理解しながら健康な、関係を持つことができますように、どうぞ私たちの中に働いてください。お願いします。そしてこの最後の約束、いつまでもあの人がいいな、この人がいいなと思うんではなくて、本当に私たちが信仰を持って、もう信じて、神様は私のために素晴らしいものを用意してくださってるって、そのような与えるような人になってきますように、どうぞ心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。